それでは、これより佐々木源吾先生にご法話を頂戴したいと思います。佐々木先生は東京の日野にあります泉会館の館主でございます。興聖寺の責任役員を担っておられます。興聖寺の門法の会、門法会大教の会では住職と交代で講師を務めていただいております。本日の講題は、ただ仏法は聴聞に極まることなりであります。それでは佐々木先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。この興聖寺はですね、門法が第一のお寺でありますね。で、その門法が第一というのは、何事よりもこのことが大事であると。それはなぜ大事かというとですね、門法によってのみ信心の人を生み出すのであるからですね。で、その信心の人というのはどんな人かっていうとですね、非常に頼りになる、で、頼もしい人であると、まあ蓮華上人は言いますね。今日もさっき皆さんで、上人一流の後漢家の趣は、信心をもって本とせられ候という、信心というのが大切なんだということをお踏みで一緒に拝読しましたけれども、仏法というのは信心の人を生み出すという、さっきも歌でですね、何ていう歌でしたかね、「光は満ちて」という、その「光は満ちて」というのには、最後に3番とも「信心の誠に生きん我ら」ということで結ばれていますね。だから信心ということが非常に大事なんです。信心というのは、ただ聴聞するという、聞法するということによってのみ信心が得られるんだ。だからですね、このお寺ではですね、聞法しなさい、聞法しなさいと言ってですね、非常に聞法を大事にし、何回もなんて言いますか、いろいろ案内も、門法の案内が来るわけですよね。で、私たちも本当に住職、この興聖寺の皆さんのお誘いによって、門法会に出席するわけですけれども、まあ今日もですね、総会という非常に事務的な会でありながらですね、私に40分も時間をいただいてですね、お話をせということでありましてですね、それでまあそれならということでやらせていただいているわけなんです。で、私の話はですね、私の細川先生という先生がおられまして、そのご指南によってですね、お話を聞かせていただいたお話を話しているわけです。で、今日はその講題はですね、ここに書いていただきましたように、ただ仏法は聴聞に極まることなりと、そのいうお話なんですね。そのお話に該当するのはですね、ここに書いてあるこの蓮華上人御一代聞書の第193条にそういう言葉があるんですね。そこで一緒に読んでみましょう。至りて敵は、はい。至りて敵は石なり。至りて柔らかなるは水なり。 水よく石をうがつ。信玄もし鉄しなば、五代の格道を何事か上手ざらんと言える古き言葉あり。いかに不信なりとも、聴聞を心に入れて申さば、お慈悲にて候間、信をうべきなり。ただ仏法は聴聞に極まることなりと、うん、こういう言葉はですね、500年前の蓮華上人の言葉ですけれども、非常に今に生きる言葉でですね、これを覚えておくとですね、非常に何て言いますか、励まされると言いますか、元気が出ると言いますか、そういう言葉ですね。内容は非常に簡単な言葉ですね。まずだから、これは大丈夫ですよ。はい。はい。
信玄の人はね、字が濃く。だけど信玄じゃないですよ。マリックの状況だ
と。大丈夫ですよ。はい。
言語説はすごいですから。
はい、大丈夫ですよ。はい。まあ、こう座ってやりましょうね。水よく石をうがつということなんですね。で、水が一滴一滴落ちてきてもですね、それがいつかその雨どりが何年何十年も経っていくとですね、硬い石にも穴が開くという、そういうことなんですね。だから、大事なことはですね、継続一貫ということが大事なんだと言ってるんですね。継続一貫。はい、あ、これですか。
いやいやいや、
これですか。これ。継続は力なりという言葉を言われますけれども、継続だけがですね、硬い硬い石にも穴を開ける。だから文法ということはですね、継続するということが非常に大事なんですね。これはしかし文法に限らず、どんなことでもですね、継続するということに非常に成果が上がるということがあるんですね。だから物を成し遂げるのにはですね、才能が必要であるとか、あるいは運が良くて金と時間が揃わなければできないというふうにみんな人は考えるんですね。才能とか運とか、そういうことを言うんですけれども、しかしそうではないんですね。継続がただ一つ原動力。だから私の孫が就職したときに、そのおばあちゃんが言うんですね。なんていうかというと、いいかね、石の上にも3年ということがあるから、とにかく続けるんだよって言ってですね、言ってるのを聞いてですね、はあ、やっぱりこれは誰もが考える本当の言葉なんだなという、そのように思いますね。やはり継続一貫ということが非常に大事なんですね。私も継続一貫したおかげで、ここに立ってますが、何しろ私が一番この興正寺で古いんだそうですね。後の人は皆なんかやめていかれて、やっぱり継続一貫ということになると、とうとう会長という役に就かせてもらってですね、威張っておれるんですけど、やっぱり継続一貫ということが大事なんですね。その次に信玄もし鉄しなば、菩提の角度を何事か上手だらん。ないですね。何事か上手だらん。どうですか？いや、いいんです、いいんです。はい。はい。 いいよ、大丈夫ですよ、はい。はい、大丈夫ですよ。だはい、いいよ、大丈夫です、はい。つまり思う念力岩をもとすという昔から私たちは修身の教科書で習いましたけれども、中国のですね、漢の時代紀元前ですけれども、李光という将軍がですね、出漁して、漁に出てですね、草の中に虎が寝そべっているのを見た、ね、そこでですね、弓を、その李将軍というのは弓の名人だったんですけどね、それは弓をキリッと引き絞ってその岩にこう当てた。そしたら矢がですね、岩にスパッとこう入った。それでよく見たらですね、虎だと思ったのは石だったんですね。それで他日その将軍がもう一度ですね、そのところの岩を見て、もう一個一個矢を割ったら、もう矢はその石につかなかった。これは精神一刀何事か上手らんという、それが菩提の格道、仏道の悟りですね。その悟り、それをついに悟るということができるんだ。そのような強い気持ちということが大事なんですね。だから大無量寿経にもですね、どういうふうに書いてあるかというと、たとえ世界に見てらんしよも、必ず過ぎて求めて法を聞かば、必ずまさに仏道を上手べしという、そういうことがですね、逃亡家の後ろの方にありますね。また他にも親鸞聖人はそれを和算にして、たとえ大千世界に見てらん日をも過ぎゆきて、仏の皆を聞く人は長く不退にかなうなり。だから三千大千世界に猛火が吹いてもですね、やり遂げずにはやまないという念力がついに仏道を成就するんだと、こういう言葉がありますね。だからここにそれは大事なことなんですね。だからそういう強い気持ちというものが大事なんですね。へなへなした人は仏法に向かないんですね。何事か上手だな。次にですね、いかに不信なりとも、いかに不信なりとも、不信というのは仏法がわからないということなんですね。仏法がわからないということが不信という。いかに不信なりともですね。という、仏法がわからない。
ではね、左の方の余分なマジックは全部左に引き出して、一本だけ。
大
森がいいという
とこ、はいはい、わかりました。先生は間違いない。仏法が仏法がわからないということは、経典の文字がわからないということではないんです。仏法がわからないということは、仏法がわからないということは、経典が読めないということではない。経典はいくらスラスラ読めても仏法はわからないんです。仏法がわからないということは、自己がわからないということなんです。仏法がわからないということは、自分自身が何であるかということがわからないんです。仏法というのは、自分自身を徹底的に追求する方なんですね。自分が何であるかが分かるということが、仏法が分かるということなんですね。で、自己が分かるためには何が必要かというと、鏡が必要なんです。 そのこの鏡を教えというんですね。教え、教法というんです。その教法は何て説いてあるかというと、真心を持てってですね。至上心。あなたに真心はあるのか、真心を持てと言って説いた。あるいは、上善三善を行ぜよと言ってるんですね。上善というのは正しい心を持ちなさい。三善というのはですね、良い行いをしなさい。つまり悪いことをやめて良いことをしなさいという、そういう教えがずっと教法、冠無量寿経に説いてあるんですね。しかし私たちはそれを実際実行してみるとですね、その真心は自分の中から飛んでいくわけですね。そして良いことをし、悪いことをやめて良いことをしなさいといくら言われてもですね、なかなか良いことができない、悪いことがやめられない、これではいけない、しっかり頑張らなくちゃという、しかし頑張っても頑張ってもですね、自分が崩れていく。そこでもう私には無関のじゃないか、仏法は。だからして落ち込んでしまうんですね。こういう不信の日、不信の日が長く長く続くんです。本当にこれは長いんですね。落ち込んだり頑張らなくちゃと言っても非常にその不信の日が長く続く。これは本当にそのことをですね、理解していただかないと、これは高生寺に来てもう3年通ったと言ったってですね、なかなかこれはね、本当にそうだというのはわからない。まあ5年、10年、いやもうもっとじゃないですかね。そのように時間がかかるんですよね。しかしこれがもういけない、やめてはいけないんですね。いかに不信なりともなんです。そこでですね、いかに不信なりとも、このいかに不信なりとも、何が大事か。聴聞を心に入れ、聴聞を心に入れ、レモーサバ落ち日にて候間、間真をうべきなり。ここに書いてあるように、聴聞を心に入れ申さば、そしてそれがお慈悲にて候間、真を受べきなり。ここが非常に大事なんですね。聴聞を心に入れるっていうのはどういうことか。聴聞を心に入れるっていうのはどういうことか。それはですね、まず聴聞というのは耳を澄まして聞くことです。そして聞いたら聞きっぱなしにしてはいけない。聞いて考える。そして実行するということが必要なんです。 教えを聞くでしょ。そして聞き抜いていく。そして考える。考えるってどういうことか、今のお話は私においてはどういうことかということを考えるんですね。我が身に引き当てて考えて、しかし考えただけではいけないんですよ。実行をしなきゃいかん。実際自分の生活の中で実行するということが大事なんです。問、し、しゅうといってですね、実行するということが大事なんです。実行って何を実行するのか、それはですね、やはり勤行ですよね。だから朝晩の勤行をするということなんです。これは非常に難しい。難しいが、しかしその実行って問し修、修ということが大事なんですね。実行していくということが大事。この実行は難しいんですよ。私も若い時から文法しましたけれども、本当にこの勤行っていうのは難しい。87歳で現在いますが、まだ難しい。女房がお物販ができたからあげてきなさいって言ってこい。それでですね、私があげてくる。いや、それで、勤行をしなさいって言って女房が言う。女房が言わなければやれないっていうのを、こういう体たらくなものが話をしているんですから。
そうしましょうと言われて、しなさいと言われて、それはいかがなものかと。
だから皆さん、その私のような体たらくだから、決して恥ずかしく思っちゃいけない。今日からでもですね、帰って勤行し、本当にこの、それをやっていただけたらいいと思うんですね。それを聴聞を心に入れるというのはそういうことなんです。お慈悲にて候間、お慈悲にて候間というのは何か。それはですね、お慈悲というのは如来の弥陀の大悲方便な、お慈悲というのは、つまり如来のお働きだから、お慈悲にて候間。だから弥陀の大悲方便である。大悲方便というのは具体的にはエコーなんですね。エコーというのは向こうから与えられてくる。それは何を与え、我々は与えられるかっていうと、それは良きし良き友なんですね。良きし良き友がですね、友よこの道を行け、この道は間違いないぞと言って教えてくださる。これは非常に大事なんですね。本当にこの道を行け。だから一番いいのを親が子に教えるのがいいんです。親は信頼されてるから、親が進んでいく。だからですね、親が念仏し、子が念仏し、孫が念仏していくというふうに続いていくということが大事なんですね。のが良きし良き友が与えられている。それがですね、方便なんです。しかしその方便はもう一つはですね、南無阿弥陀仏というお働きがですね、本願の名号南無阿弥陀仏が南無一心少年にして直ちに来たれという、そういう我欲難事を守らんという、そういう南無阿弥陀仏のお働き、こういうなのがですね、お慈悲にて候間。しかし私たちはそのお慈悲だからですね、じっとこう座っていればお慈悲がいただけるかっていうと、口を開けて待っていてもお慈悲はいただけないんですね。しかしそれはどうしてかっていうと、私の方で努力するということがなければ成功はないんです。他力の栄光はいただけないんですね。そこで聴聞を心に入れ申すということが大事なんです。で、今ありがたい信心の人というのは、必ずその一生懸命人苦の生涯があって、 あったんですね。そういうしかし私の努力が必要、それが聴聞を心に入れ申すという。次に真を追うべきなりということですね。しかしそうしたら必ず真を追うようになっているんです。信心というのは何かというと、自分が何であるか、自分の姿に目が覚めてですね、如来の大悲に目が覚めるということ、自分に目が覚めて如来に目が覚めるということがですね、信心。どういうふうに目が覚めるのかというとですね、本当に御恩知らずの私という、恩知らずの私という、そういうふうに目が覚めるんです。たくさんたくさんのというか、まあ親ですよね。本当に親不孝の私、本当に親の恩、死の恩、そういうものを知らない恩知らずの私と目が覚める。そうして申し訳ないことでございますと頭を下げるということが、真を追うべき、真を売るということなんです。そして申し訳ないというだけではなくて、ありがとうございます、ありがとうございます、南無阿弥陀仏と念仏する、そういうのを信をべきっていうことで、売るということはですね、得ないことなんです。ああ私は信心を得ましたと言って逃げるんじゃない。売るということは得ないということ。売ると思うは得ざるなりという言葉があって、得ざると思うは売るということなんだという言葉があるんですけれども、すべて売るということは得ない。得ないということはどういうことかっていうと、照らされるということなんですね。照らされる。本当に売るということは照らされるということ。そして照らされてですね、私自身に目が覚める。無残無義のこの身にて、誠の心はなけれどもという挨拶が、本当に恥を知らない私。そういうことに目指されてですね、一生造悪、一生悪を作って、本当に恩知らずの私と目が覚めるということが、売るということなんですね。真を得た姿なんです。南無阿弥だからですね、その真を得た姿というのは、南無阿弥陀仏、申し訳ないことでございます。南無阿弥陀仏、ありがとうございます。そういうことが真を得た姿なんですね。そうして、ただ仏法は仏法は聴聞に極まることなり。これはどういうことか。それがですね、結局信心を得るということが仏道の中心なんですね。だから信心聖因と言われるんです。そして仏道の成就というのは聖成就の位についてですね、本当に現実人生でしっかり頑張るということができる人、そういうなのを信心を売るって言うんですね。それじゃあ信心を売る、いかにして信心を売るかということが仏道の中心課題なんですが、その信心を売る方法、それを書いたものはですね、大無量寿経ただ一つなんです。大無量寿経にどう書いてあるのか、信心を売る方法、それを本願成就門というんですね。 その本願成就文に何て書いてあるかというと、こういうふうに書いてあるんですね。生死状、文語名語、そして信心喚起、これが信心を得る方法なんですね。これが本願成就文と言われて、十八願成、これが大無量寿経にしかこういう言葉が書いてないんです。それはどういう、信心はどうやって得られるか。それはですね、まず生死状上というのは何かっていうと、生というのは迷い深い、もろもろの迷うというのは迷い、迷いの死状というのは我々だからですね、迷い深い我々、私と目が覚めてっていう、迷い深い私と目が覚めて、覚めるということが一つ。そしてですね、どういうふうに、ここがまあ中心なんですね。その名号を聞き、その名号を聞き、そのというのは何かっていうとですね、これが良き師、良き友が称えている、これが良き師、良き友、良き師、良き友、先生、先生の称えている名号、名号というのはナムアミダ仏、ナムアミダ仏の教えですね。ナムアミダ、その名号を聞き、そしてそこに信心喚起という 目標が立つんですね。信心、信心というのは喚、喜びなんですね。喚起、非常に喜んでいる信心喚起ね。だから信心喚起、信心喚起はですね、何によっているか、まあ信心喚起を信としましょうか。そして文語名語を文としますよね。だから文によって信は得られるんです。だから聞かなければ信は得られないんです。だから信心を得る方法っていうのは一つしかないんです。これしかないんです。つまりその名語を聞いて信心喚起なの。その時に生死状と目が覚めるんですね。これが信心を得る方法なんです。だからただ仏法は聴聞に極まるという仰せの原点、元はですね、本願成就文にあるんです。で、信心を得ることが仏法の成就なんです。で、仏法を成就するためには、文法を励むより他にはないんです。だから、ただ聴聞一つであったからですね。ただと書いた。ただ、ただというのはこのこと一つということ。他の方法はないんです。ただ、このこと一つ。それではですね、真を得たならば、もはや聴聞は必要はなくなるのであろうか。もう私は真を得ました。ああ、もうこれで卒業。それではもう、御所寺に行って文法をする必要はないというようになるのであろうか。決してそうではない。仏法は我が身に真が確立すればそれで終わりではなく、真の成立が仏法の始めである。真、本当に真が成立したらそこから仏法が始まる。 だからですね、というのはどういうことかというと、信心というのは卵からひよこになったようなものですね。ひよこはもうそれで終わりではないんです。ひよこは鶏に成長しなきゃいかん、 やがて卵も産まなきゃいかん。あるいは信心というのはですね、どんぐりのようなものが、どんぐりが目を切って、もう目を切ったらそれで終わりじゃない、あとはいよいよ教えのに照らされていよいよ伸びていかなきゃいけないんですね。だから本当の信心の人というのは最も文法をする人なんです。だからですね、信を得てから仏道は始まる。そこから仏法者の文法生活が開始される。だからですね、仏法は聴聞に極まるというのはそういう意味なんですね。仏法者の生活の中心が文法なんです。いよいよ聞いて聞いて聞き抜いていく、いよいよ教育を受ける者、非教育者として文法者として生涯を尽くすということがですね、一番大事なことなんですね。この二つを合わせて、ただ仏法は聴聞に極まることなりと、このように結んであるんですね。まあ、だから私たちもですね、本当にあの人はこの頃顔が見えないねと言われないようにですね、いつもちゃんと真ん中で聞いておられると、聞いていらというようにですね、頑張っていただきたいというふうに思いましてですね、まあ、それはあなたは自分のことじゃないのかと、こう、まあ、言われる。私、人のことのように言っちゃいけませんね。私自身がそのようにさせていただかなければと、まあ、思うことであります。以上、終わります。
先生、ありがとうございました。それではですね、これよりですね、10分間休憩を取りまして、その後、総会の方に移りたいと思います。トイレですけども、控えの間のところにございますので、ご利用ください。それと飲食もですね、ご用意してありますので、ご自由にお願いしたいと思います。